2022年7月、東京都の1日の新規感染者数が4万人超えの過去最高4万406人を記録した。第7波襲来までに2年半近い歳月を経過したが、対策らしい対策を打てないまま自粛要請すら発令できない状態になってしまった。その間も、その後も、コロナは人の生活環境の周辺で意のままに振る舞い続け、人を媒体として繁殖を繰り返す。宿主の人間は重症化しなければ、コロナと共存でもよい、程度の諦め気味の安易な妥協で、この環境を受け入れようとする。そのように考えることが問題解決のための賢明な方法であることを検討して、結論付けた結果でもない。我々の周辺や将来の人の生活の状態がどのような影響を受けるようになるのかなどを考えることもなく、多くの人はそのように考えることが無難だと判断して行動する。宿主の人間の細胞がコロナに侵され利用されるのを我慢で耐えようと考えたのかもしれないが、いつまで耐え続けられると考えたのだろうか。本当に将来への影響について考えたのだろうか。その思考プロセスにはいくつかの疑問だけが残る。その時、それらの問題に打ち勝つための人の知恵がなぜ生まれてこなかったのか。解決のための知恵をなぜ生み出そうとしなかったのか。当時の日本人の日常の行動や問題解決のため思考プロセスにいくつかの疑問が残る。しかし、それ以上のことを検討する状態には進まなかった。これも平成時代の特徴的な日本人の行動パターンの一つの現れである。一定の年数が経過して問題点があらわになり、進める道筋が自動的に決められてしまう結果にしかならないことが分かっていても、どうすることもできない状態に行き詰まることで諦めてしまう。そのようなプロセスを経たことで問題を解決したという結論を出してしまう特徴がある。実際には問題を放棄してしまったのかもしれない。いつもそのような思考プロセスを繰り返す。すべての面でコロナ対応と同じような考え方が展開されるようになり、解にたどり着くことができない。数学の応用問題を次から次へと手掛けて、解が求まらないうちに次の問題に移るような行動を繰り返す。答えが求まらない問題を解く場合に利用する哲学的思考を行うのでもない。現在の日本人のこのような思考法には、本質的な問題があるのではないだろうか。このような思考を繰り返すだけでは、工夫や知恵を活用する段階まで進まない。この思考プロセスの問題点は、何も問題が解決されないことであり、社会や我々の周辺に問題が山積していくだけである。